ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、今週のトピックをお送りします。7月8日、パン・ギムン国連事務総長が野田総理を表敬しました。その際、拉致問題については北朝鮮人権状況決議を含め協力していくことが確認されました。また北朝鮮によるさらなる挑発行為を防ぐために国際社会が一致して確固たる姿勢を示すことが重要である旨が確認されました。7月28日は1978年に拉致された田中稔さんの誕生日です。田中さんは今年で62歳になられます。一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月23日金正恩の共和国元帥就任について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮では先週重要な人事が発表されました。まず7月16日月曜日でありますが、李永浩総参謀長をですね、解任すると。まあ、7月15日に朝鮮労働党の中央委員会政治局会議があって、まあ、そこで李永浩氏のすべての職務というのを解任するということを決定したと。まあ、それが翌7月16日に発表をされました。そして7月17日の火曜日になりますと、朝鮮労働党の中央軍事委員会と国防委員会がヒョン・ヨンチョル氏に対して朝鮮人民軍自炊の称号を授与することを決定したと。それが16日のことでありますが、17日に発表されると。まあ、同時にその時にヒョン・ヨンチョル自炊がですね、総参謀長にもなっていると。まあ、すなわち、李永浩氏の後任になったということも明らかになりました。まあ、そして7月18日水曜日でありますが、前日の17日に、朝鮮労働党の中央委員会、中央軍事委員会、そして国防委員会と最高人民会議の常任委員会が金正恩氏に対して共和国元帥の称号を授与することを決定したと。これ17日に決定したことを翌18日水曜日に発表したということであります。したがって16日の月曜日に李永浩総参謀長の解任が明らかになり、17日にはその後任としてのヒョン・ヨンチョル氏が自炊に就任したことが明らかになって、そして18日の水曜日に金正恩氏が共和国元帥になったことが明らかになったということでありますが、国際社会の関心は李永浩氏の解任に集中をいたしました。党と軍の間に権力闘争があるんではないかと、 あるいは、リヨンホ氏とチェロンヘイ氏の間の対立がある。その結果としての解任ではないか、といったのことがいろいろと取り沙汰されましたけど、まあもちろんそうした可能性を完全に否定する証拠はありませんが、そうした可能性を証明する証拠ももちろん全く存在しないということであります。本来今回の一連の人事を見てますと、我々が最も注目すべきは、水曜日の18日の金正恩氏が共和国元帥になったことであろうと思います。これが北朝鮮にとって一番重要な決定であったということはもう間違いありませんし、したがってその金正恩氏が元帥になるということに合わせて、まあその前にリヨンホ氏を解任する、そして後任として総参謀長にヒョンギョン氏を任命するということをしたと言っていいと思いますが、まあ、となりますと、なぜこのタイミングにということになりますと、7月27日に朝鮮戦争の休戦記念日があります。まあ、北朝鮮はこれを勝利したと言ってるわけでありますんで、まあ、勝利記念日になりますから、非常に重要な意味合いを持つと。そこの行事に、金正恩氏がまさに名実ともに軍のトップとして臨もうという、まあ、そういう意図があったと考えられます。共和国元帥というのは、まあ、象徴的な階級ということですけれども、重要なのは、この元帥になることで、金正恩という人は、まあ、いわば、北朝鮮のおぼいと呼ばれる存在になるということでありますので、権威が相当上がるということであります。もうすでに最高司令官であり、朝鮮労働党の中央軍人会の委員長ですが、ここで、非常に象徴的ではあっても、権威の象徴、まさに権威の象徴である共和国元帥というものを得て、で、7月27日の朝鮮戦争の休戦記念日に臨むということだろうと思います。それが一番重要な目的だったので、それに合わせてリヨンホ氏を解任する。で、ヒョンヨン長氏をその後任に据えるということでありますが、まあこれで、いわば、金正恩氏はですね、自分で、軍の非常に重要なポストに就く人間を指名したと、自分で決めたということになります。ヒョンヨンチョル氏が今回総参謀長になったわけですが、その前にすでに金正恩人事としてチェロンヘイ氏を軍の総政治局長にしてますし、まあ、同時に人民部落部長には金正恩学氏を金正恩氏が任命しているということでありますので、まあ、自分で選んで、自分で任命をした人物。軍の重要なポストの中では、その総参謀長が残ってたわけですが、まあ、そこで今回、リヨンホ氏を一線から退かせて、代わりに、ヒョンヨンチョル氏というものを自分で示したということだろうと思います。7月27日の行事は、まあ、その前が重要でありますが、25日におそらく金正恩氏は、軍部隊をどこか訪問する。そして26日には中央報告大会がありますが、そこにも出席する可能性が今年はあるということだと思います。どちらかで軍部隊を訪問した時に談話を出すかもしれませんし、あるいは中央報告大会に出席してその場で演説をするかもしれない。まあ、いずれにせよ、金正恩氏がどういうことを今回話すのかというのが注目されます。まあ、今までの流れから言いましても、今年が休戦59年目ということはもう来年は60年になるということですんで、その休戦状態は異常な状態ですから、それを平和状態に戻そうというのは、まあ今までも北朝鮮が繰り返し主張してきたことであります。ということからして、今回、金正恩氏が来年の60年目ということも睨みつつですね、朝鮮半島に平和を回復する、すなわちアメリカとの間に平和協定を結びたいという提案をする可能性があるかと思います。その点で注目されるのが、この7月27日の記念行事ということになろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは毎回 拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は田中稔さんの事案についてご説明します。田中稔さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。田中さんは拉致される直前は神戸市内の飲食店に勤めていました。1978年6月、北朝鮮からの指示を受けたその店の主人である在日朝鮮人に言葉巧みに誘われ、海外に連れ出された後消息不明になりました。北朝鮮に送り込まれたと考えられています。当時28歳でした。日本政府は2002年に行われた日朝国交正常化交渉第12回本会談および2004年の日朝実務者協議において北朝鮮側に情報提供を求めました。これに対し北朝鮮側は、田中さんが北朝鮮に入った事実は確認できなかったと回答しました。日本政府は関係者から事情聴取し、関係各機関との情報交換など必要な捜査調査を行った結果、2005年4月、田中さんを北朝鮮による拉致被害者に認定しました。日本政府は田中さんを拉致被害者と認定した後も、北朝鮮側に対し、田中さんの即時帰国と事案に対する真相究明を求めてきていますが、これまでに北朝鮮側からの回答はありません。田中さんが暮らしていた兵庫県神戸市では、支援者の方々が中心となって、田中さんの早期帰国の実現に向けた活動が続けられています。日本政府は、田中稔さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、田中稔さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松本京子さんのお兄さん、松本はじめさんからのメッセージです。このメッセージは、昨年10月19日に収録したものです。1977年10月、会社員だった松本京子さんは、鳥取県で、自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。当時29歳でした。それでは、お聞きください。
京子、兄貴だけども、元気に北朝鮮で暮らしてますか？34年が経ちますけども、未だに助けてやらなくてすまないと思ってます。去年10月に韓国に行って、北朝鮮の見える展望台で、北朝鮮の国を海伝いに見て帰りました。その時に山の景色というのは本当に赤土が見えて、本当になんとなく寂しい感じのする北朝鮮を見て、本当にこんなところで暮らしているのかなと。そして寒い風と、そしてこれからまた北朝鮮は本当に寒い国だということを聞いています。韓国に行った時にも本当に寒かった。こんな寒いところで34年間暮らしてきたのかなと思うと、何としてでも早くに、日本に帰れるように家族として一生懸命救出に向けて、頑張っていきたい、頑張らなきゃいけない、そんなふうに思っております。 お母さんも変わらずに元気に暮らしてます。多少地方症は入ってますが、まあ、日常の生活に支障はないので、家族のことは心配せずに、病気もしないように暮らしてください。前の頃は畑でネギを作ったり、野菜を作ったりして、お母さんもかくしゃくとしてましたけども、この頃は畑に出ることもまんまなりませんけども、まあ、草取りとかそういうのは自分でできることはしてますので、まあ、京子が帰ってくるまでは元気でおりたいと、何としてでも京子の姿を見たいと、そのように言ってます。そしてノブさんが、京子がいなくなったのはノブさんが6つの時でしたので、本当にそういうことを思うと長い年月が経ったなというふうに思っておりますので、なんとか政府の方に一生懸命お願いをして、運動をして、無事に帰ってくれる、そんな日が来るまで病気せずに頑張っておってください。必ず救い出せる日が来ますので、それまでの辛抱です。兄貴からでした。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さんのはじめさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1990年のヒット曲、高野宏の虹の都へです。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報を寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.org info@go.jp info@nachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz。夜11時30分からは周波数 9960kHz。夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz。夜12時からは周波数9975kHz。夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。